聖書を拝読します。今日は第一コリント4章1節から5節です。新約聖書330ページ下の段にあります。司会者が拝読いたします。第一コリント4章1節、人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。しかし私にとって、あなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。ですから、主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。以上です。それでは、西本先生より神の管理人と題してメッセージをいただきます。ではよろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、1月第2の手術を私たちに与えてくださり、また敬愛します兄弟姉妹方ともに、神様に賛美を捧げ礼拝できることを心から感謝いたします。私たちのために御子イエス・キリストは十字架にかかり、血を流し、苦しみを受け、私たちのすべての罪を許してくださいました。私たちは神様の愛によって今生かされていることを心から感謝いたします。どうぞまた私たちのうちに助け主ご聖霊が豊かに働いてくださって、神様の愛がますます増し加わっていくことができますように、また神様が願っておられる生き方を私たちが実際になすことができるよう助けてくださり、力を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。またこの世界を見るときに、本当にこの混沌としてきているような状況を見ます。国が国に、民族が民族に敵対すると聖書の中にありますけれども、まさに終わりの時代の様相を呈してきているような状態の中にありますけれども、何よりも私たち自身は真の神様を信じ、そしてまた神様によって新しい命、永遠の命に預かり生かされている、そのことを確信していくものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。またいろんな問題やまた困難をも、ただ信仰によってそれを乗り越えていくことができるように、また神様が解決を与えてくださる、信じて歩んでいくものとさせてくださるようにお願いいたします。そのためにも神の御言葉をこの朝も与えていただき、またご聖霊が私たちの心を開いて、その御言葉をしっかりと心の内に留めさせていただいて、信仰を持って立ち上がるものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時をもお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコリント人に手紙の第一4章の1節から5節を読んでいただきました。パウロはコリントの人たちに手紙を書いたわけですけれども、なぜならばそこには問題が起こったからです。イエス・キリストに救われた、確かに私たちは滅びから救い出されて、そしてまた自由の身となったわけですけれども、しかしそれとともに私たちは普通の人間というか、全能の神では私たちはないわけです。もちろんできることもあるんですけれども、できないこともあるし、弱さを持っている。パウロはこの一節のところに、人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきですという言葉をここで語っています。 まあ、人はとあるんですけれども、私たちはもう限られた力能力しかない弱いものであるわけなんです。そして私たちがこのキリストのしもべと彼は言いました。まあ、このしもべというのはもともとはこのガレー船の底でつながれて牢を漕いでる人たちを指しているとあるわけです。まあ、私は昔ベンハーっていうですね映画を見たことがありました。もう全く無実の罪で捕らえられて、そしてそのガレー船の中に送り込まれてですね、この牢を漕ぐ、まあ、普通大きな船は帆を張って、大海を走っていくわけなんですけれども、そのガレー船っていうのはこの敵の船と戦うために作られた、まあ、いわば戦艦であるわけなんです。だから戦いを交えるっていう時はそんな悠々と砲を張ってなんてですね進むっていうわけではないわけです。どうするかっていうとオールを漕いで船を走らせる。で、大体その戦艦っていうのはそのオールが3艘ぐらいになっていてですね、で、まあ、ここでしもべって出てきているそのギリシャ語は実はその一番下にいるもう奴隷ということになるわけです。で、私も映画を見て驚いたっていうか、なるほどだなと思ったのは、まあ普通、まあ、その漕ぎ手が漕いでるんですけれども、いざ戦いとなったら逃げ出さないように足に全部鎖をですねつけられて、もう奴隷たちは逃げることはできない。だからその船と運命を共にする。だからもう必死になって漕がないといけないわけです。ところがあのベンハーではその主人公がなんとその鎖を外されるっていうシーンがですね ありましたけれども、でもしもべって書いてあるんですが、もうまさに命がけだから、パウロは私はこのキリストのしもべだ。なぜ彼はそんなことを言ったのか。イエス・キリストがあの十字架の上で自分の罪のために命を捨ててくださった。そして自分をイエス様は許してくださったんだ。その愛が彼の心の中に非常に強く表されているんではないかと思います。そしてしかも私たちと彼はですね言ってます。自分だけではない。自分が福音を伝えたコリントの教会の人たちももう等しく実はそのキリストのしもべであるんだ、その自覚を互いに持とうということを彼は言っていると思います。そしてもう一つ大事なことがその次に出てきている神の奥義の管理者と考えるべきですと彼は進めています。神の奥義の管理者、まあ今日は神の管理人というふうに題をつけさせていただきました。まあ、私はあるマンション訪問に行ったときに、受付があってですね、管理人室があったわけです。で、どうして来られましたかって尋ねられて、実は誰さんにお会いしたいんですけどって言ったら、その管理人の方が、じゃ あのインターホンがあるので部屋番号を押してください、そしたら相手の方出られますからっていうようなことでですね、でそういうふうにしたら応答していただいて、そしてドアを開けていただいたっていうようなことがありました。じゃあその管理人の人はそのマンションを持っている方かというと決してそうではないわけです。所有者は別にいる。ただ自分はそのマンションを管理するために雇われたって言ってですね、まあ、ちょっと話をしたことがあったわけなんですけれども、で私たちは実は神の奥義の管理者なんだ。神の奥義、まあ言語ではミステリオン、神秘ともですね訳される神様の素晴らしい御業、それは先ほども言ったように 私たちがイエス・キリストの十字架によって許されて、そして愛されて生かされる、それはまさに神の奥義であるということです。まあ、別の言い方で言うならば神の恵みともですね、言えると思います。だから私たちはこの世で、まあ、普通の他の人たちと一緒に生きてますけれども、クリスチャンはどこが違うんだろうか。それは神様の恵みによって生かされている、そこがもう大いに違うところではないかなと思います。だから私たちはもちろん衣食住、この世の、まあ、他の人たちも必要なものもあるんですけれども、大事なのはやっぱり自分自身の心が恵まれている、恵みに満ちている、神様の愛に満たされるということが大事なのではないだろうかと思います。そして私たちはそれを管理する、それを委託されている。だから神様の恵みっていうのは決して自動的にですね、オートメーションで流れてやってくるっていうものではなくて、私たちは人間としてその管理を神様は任してくださっておられる。そしてそのところで重要なことは何かっていうと、この2節に出てくるわけですけれども、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。その管理をする人に一番求められているのはこの忠実、しかもそれを認められる。パウロはそう言ってるわけなんです。じゃあ誰が委託してくれたんだろうか。これはもう全く人ではないということです。私たちは確かにいろんなものを作ったりですね、まあ、製造業っていうそういう会社組織もあるんですけれども、でも無から有をですね、私たちは作るっていうことはできません。ないものを生み出すっていうことはできないわけです。形は変えることはできるかもしれません。しかしないものを作り出すということはできない。ですから私たちは創造者ではないわけです。与えられているものを実は管理が任されている。そして与えられたものをそれをいかに活用するのか、そしてそれが実は問われていることはこの忠実ということです。まあ、イエス様が語られた言葉が福音書にあるんですけれども、マタイの25章っていうところを見るとタラントの話をされた。このタラントっていう言葉は、まあ、今日私たちはタレントってですね、芸能人のことを呼ぶことがあるんですけれども、それと関連があるわけです。まあ、賜物ともですね言われたりします。で、マタイの25章に出てくるタラントっていうのはこれお金の金額です。だいたい1タラントが6000デナリ、1デナリっていうのは当時の日当です。まあ、当時の日当がいくらかは私は詳しくは分かりません。まあ、今の日当もですね、賃金が少しずつ上がってますけれども、いくらなのか正確には存じ上げないんですけれども、例えば1日1万円と考えるならばですね、1タラントっていうのはもう6000万円、かなりの金額です。で、イエス様が言われたのは、その主人が一人のしもべには5タラントだから3億円、そしてもう一人には2タラント1億2000万、そしてもう一人に1タラント6000万を与えた。で、そしてそれをもう任せるから私が帰ってきた時にそれを返してほしいと言われたわけです。まあ、言うなればそれをもう自由に使っていい、委託されたわけです。で、結果どうだったのか。5タラント預かった人はなんと別にもう5タラント儲けた、主人は喜んだわけです。で、小さなものに忠実だったからもっと大きなものを任せようって言われたんですね。3億円ってすごい金額です。 多分私たちは一生かかってもそれだけ果たして手に入れられるかどうか分かりません。そしたらもうさらにもっと多くを与える、そして主人と一緒に喜べとですね言われた。で、2タラントの人も同じように2タラント儲けたと、で同じような言葉を言われたわけなんです。さらに大きなものを任せる、そして主人と一緒に喜んでくれとですね、大喜びだった。ところが1タラント与えられた人はどうしたのか。なんと地面を掘ってですね、その穴の中に入れて隠しておいた。彼はそう言ったわけなんです。そしたら主人は何と言ったのか。なぜ銀行に預けておかなかったのか。そうしたら利子がついたのにとですね、6000万って大金だと思います。で、今少しずつ金利もですね、日本では上がってきてますけれども、それを1年間やっぱり預けてたら何万円かになると思います。まあちょっとしたディナーもですね食べれるかもしれません。でもその1タラントを預けられたしもべは土に埋めて全然活用しなかった。そしてその持っていたものが取り上げられてですね、聖書を見ると彼は闇の中に放り出されてしまった。もうすべてを失ってしまった。何が大事なのか。実はその主人に対して忠実であるのか、そうでないのか、それが問われるということであるわけです。おそらくその主人というのはですね、もうものすごい大金持ちだったと思います。だから5タラントや2タラントや1タラントってですね、その主人にとってはそんなに大した影響を受けるような金額ではない。まあ私たちにとってはですね、もう3億とか1億2000万6000万すごい金額だと思います。しかし神様はもうとてつもないほどの莫大な富を持っておられる方です。だから問題にされるのはお金のこととかですね、その結末ということよりも、むしろ果たしてその人が本当に自分に忠実なのか不忠実なのか、そのところではないだろうか、そう思います。そしてまたパウロもここで管理者に要求されることは忠実だと認められることです。彼はそう言ってるわけなんです。だから自分自身が果たして神様に対して忠実に歩んでいるのか、生活をしているのか、それが大事なところであるということです。まあ、3節のところを見ると、私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことですと彼は言っています。で、ここにあなた方に裁かれるっていう言葉が出てきます。人がですね、人を裁くっていうことがあります。それはどんなことかっていうと、あの人はあんな人だっていうふうにですね批判する、そういうことがあると思います。私たちも人を比べるっていうことがあると思います。そしてコリントの教会の一番の問題は何だったかっていうと、そうした人間関係に問題が生じて、中には私はアポロにつくとか、私はケパにつく、パウロは一体何者かとですね、そういう批判が起こってきた。でもパウロはあなた方に裁かれたりすることは小さなことだ、彼はそう言ったわけなんです。もちろん私たちは、まあ、人がアドバイスしてくれることとかですね、忠告してくれるってことは聞く必要があると思います。しかしそれと人が自分を非難する、裁くということに対してはですね、私たちはある意味、まあ、寛容さっていうのが 必要なことではないかと思います。まあ、パウロはこれはもう小さなことだ。確かにアポロはもう雄弁な人だっていうふうに出てきているわけです。彼はメッセージで用いられた人物だった。そしてケパ、これはペテロのことですけれども、ペテロは一番最初に選ばれたイエス様の十二弟子の一人であったわけなんです。そしてイエス様と行動を共にしていた。ところがパウロはですね、そうではなかったわけです。彼は最初はイエス・キリストに敵対するものだった。ところが復活されたイエス様に彼は出会って、彼の人生は全く変えられたわけです。ですからこのコリントの教会の中には、彼は本当に使徒なんだろうか、ペテロや他の人たちはイエス様と一緒に最初からやっていたのに、パウロはそうじゃないじゃないか、まあ、そういうふうに非難をする。ですからあなた方に裁かれたり、またあるいは人間の法廷で裁かれたり、まあ、彼はローマの政府転覆させようと企てている、もう騒動を起こしていると訴えられてですね、そして鞭で叩かれたり牢獄に入れられたり、そういうことがあったわけです。でもそれを彼は非常に小さなことです、彼はそう言ってるわけなんです。私たちはどうでしょうか。人から何かを言われる、またあるいはこう非難される、いや陰口を聞く、それをもう大きいようにですね解釈してしまうというところがあるかもしれません。そしてそれどころか私は自分で自分を裁くことをさえしません、彼はそう言うんです。自分で自分を裁く、それは自分を卑下するってことです。自分はダメな人間だ、何にもできていない、失敗ばっかりしている。でも彼はですね、自分で自分を裁くことさえしない。なぜ彼はそのように言うことができたのか。実はそれは彼自身の信仰にあるということです。彼は何を頼りにしていたのか。それはイエス・キリストです。十字架で死んで復活された。そして彼は直接に復活のキリストに出会った人物です。それを目の当たりにした。そしてそれによって彼はですね、全く変えられたわけです。おそらく私たちも、まあ言うなれば自分の生活の中でキリストに出会う、まあ、それぞれ体験があると思います。しかしほとんどの場合、まあ、私たちは聖書の御言葉を通してですね、ある意味キリストに出会い、キリストがどういう方であるのか、そして何を信じるのかっていうのを、これを聖書の言葉を通して私たちは知ることができると思います。でもいずれにしても確信を持つのは何かっていうと、自分の心ではないだろうか。自分の心で決心し、そしてキリストに従っていく、まあ、4節を見ると、私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありませんと彼は言ってます。まあ、彼はかつてはキリストを迫害するもう敵であった。でもイエス・キリストの十字架によって自分が許された、そしてその確信が彼のうちに与えられている。それは自分が良い行いをしたから許されて、そしてこのキリストのしもべになったのかっていうと、全くそうではなかったわけです。彼は行いでは義とは認められなかった。しかし信じる信仰によって彼は義と認められて生活が変わった。まあ、私はクリスチャンになって生活が変わりました、 証を本当によく聞くことがありました。まあ、中には私は会社の経理を任されていたんですけれども、いくばっかのお金を私は自分の懐に入れていました。でも教会に行くようになり、それが罪だと明らかにされたときに、私は自分の上司にそのことをもう告白をして、もう依願退職も書いて、そしてお詫びを しました。じゃあどうだったんですか。なんと上司は許してくれて、そしてなんでお詫びをしに来たのか、自分はイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました、そしてこのイエス・キリストを信じたときに自分は悪いことをやってるってことが気がついた。それまでは全然そんなことを悪いとは一つも思ってなかった。でも神様の前に出たときにそのことが示されて、私はこのお金を返す決心をしたんです。でなんとそれを上司の人は快く受け入れて、そして、それ以上のことは咎められないで、もちろんその退職願いも取り下げられてですね、まあ、元のように、いやそれ以上に以前よりももう真実に忠実にですね奉仕をして、そしてまたいろんなその同僚とか友達を教会に誘うことができたってですね、ある方が言っておられたわけなんですけれども、イエス・キリストは私たちの心を変えてくださる。なぜならばそのキリストの十字架の真実によって私たちは罪が許されて義と認められるということであるわけです。それは私たちの行いによるのではない、ただキリストの十字架を信じて私たちは神様によって義と認められる。ですからパウロは4節の終わりを見ると、私を裁く方は主です。彼ははっきりとそう言ってるんです。だから私たちが問題にするのは人の裁きではない。人が自分をどう見ようか、でもその人は自分の命を助けたり奪うこともできない。私たちのこの命を与えてくださるのは主なる神以外には他にはおられないということです。ですから私たちはいつもこの主をですね、生活の中に見る、自分は神様の中に生かされているんだ、その信仰を持って私たちは生きるということであるわけです。あのダビデも詩編の16編で、私は絶えず常に私の主を目の前に置いている、彼はそう言っているわけなんですけれども、それによって私は決して動かされることがない、彼はそう告白しています。だから私たちももう人の言うことにですね、心が揺り動かされていくというのではなくて、自分のために十字架にかかり命を捨ててくださった、そして死の中へよみがえられたこのイエス・キリストの御言葉によって私たちは生かされる、励ましを受ける、また時には忠告をいただいてですね、私たちは悔い改めるべきは悔い改めて神の御前に本当にこの真実に生きる、そういうものでありたいと思います。そして5節を見ると、ですからという言葉があるわけです。それは何を受けているのかというと、裁きということです。主が来られるまで何についても先走って裁いてはいけません、そう言っているわけです。確かにあの人は良くない、そういうことを言いたい、そういう思いが出てくるんですけれども、先走って裁いてはいけない。私たちは人のすべてを知っているというわけではないと思います。まあ、外面のことは 見えるかもしれない。しかしその人の心の内とか、その人のすべての生活を私たちは知ってるっていうわけではないわけです。知らないこともたくさんあるし、時にはもう誤解をしているっていうこともあります。まあ、ある方が証しをしてましたけれども、まあ、お母さんが高齢で認知症になりですね、まあ、ヘルパーさんに、まあ、生活をいろいろ手伝ってもらう、買い物に行ってもらったり、部屋の片付けをする。ある時、お母さんの部屋の、タンスの上に置いていた大切なものがですね、なくなっていたそうです。どうしたんだろうか。そしたらふと、まあ、娘さんだったんですけれども、あの人が取ったんじゃないだろうかとですね、心の中でふとそのことを思った。まあ、もちろん直接には言わなかったそうですけれども、ずっとその思いがあって、そしてその人に、まあ、もうただビジネスライクっていうかですね、もうお金も払ってるんだからもう仕事でやってもらってるんだっていう感じで、冷たい思いで接していた。ところが暮れで大掃除でですね、お母さんの部屋をこう片付けて、もうタンスの横のところもきれいにしようと思って動かした時にカタンと音がした。そして後ろの方を見たら、なんとその上に置いていたものがそこに落ちていたそうです。だから捕らえたんじゃなくて、ただもう落として見えなくなっていた。ああ、自分はなんであの人のことを疑っていたんだろうか。そして自分は神様に示されて本当にお詫びをして、そしてそれからその人にですね、もう愛を持って親切にすることができた。まあ、私たちは自分の思い込みで先走って人を裁いてしまう。まあ、おそらくコリントの教会にもこの問題があって、それがもう分裂に発展しそうになっていく。まあ、私たちはいかに問題を解決すべきか、それはこの五節の後を見るならば、主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。神様がすべてを明らかにしてくださるということです。だから私たちがなすべきことは、人を疑ったりとかですね、どうやってあの人に忠告をしようとか、また小言を言おうとか、まあ、それも必要な時があると思いますけれども、まず第一のことは、私たちは主に祈り求めるということではないかと思います。主なる神様は闇に隠れていることも、心の中の計りごともすべてをご存知であり、そして全能の神であり、必ず解決をですね、与えてくださる。そしてその時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるとあるわけです。神様が解決を与えてくださる、その時があるわけです。そしてその時に私たちは本当に褒めたたえるということがですね、できます。まあ、私も教会の牧師っていうことで、まあ、それ以外に団体の奉仕とかですね、いろいろあります。まあ、先輩の牧師先生が明かしされたことがあって、まあ、長になっておられたんですけれども、その下で、まあ、会計しておられる先生があってですね、なかなかそのお金が合わないって言って、もう一晩中探し回っていたと。もうその町に立っている先生はもうイライラしてですね、もういつまでかかるんだってですね、もう一言言ってやろうかと思ったその時に、分かりましたって言って、消防の数字が5円違ってましたって、それで解決した。ああ、自分は怒らなくてよかった。本当に神様に祈って忍耐が与えられて、もう言わなくていいことを言わないで済んだって言ってですね、 言われたことがあって、ああそういうこともあるのかと、まあ、私自身が教えられたことがあったわけですけれども、やはり私たちがなすべきことは何か、確かに人はですね、裁くっていうことがあるんですけれども、私たちは、私を裁く方は主です。そして主にすべてをお委ねしていく。そして私たちが真実に求められているのは、人の裁きとか評価ではない。神様自身が自分をいかに評価してくださるのかということが大事であるということです。まあ、パウロはテモテの手紙の中で、まあ、第二テモテ4章の7節8節ですけれども、私は勇敢に戦い抜いた、走るべき信仰の道を走り抜いて、今や私には義の栄冠が待っているばかりであるとですね、彼はもうそのように語っているわけです。願くば私たちも本当にそのようなですね、信仰の生涯、この世で何かを立派なことをしたというのではなくて、本当に自分を愛してくださり、十字架にかかって命まで捨ててくださった、そしてよみがえって私をも愛してくださる、本当にこのイエス様に自分はお会いする、それを求めて私たちもパウロのように信仰の長谷場を走り抜けて、そして義の冠が待っているとするならば、これほど素晴らしいことは他にはないということであるわけです。私たちもまた召してくださった方に忠実に従って歩むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、新しい2026年を迎えました。どのようなことが起こっていくでしょうか。私たちには予測はできません。しかし、すべてのものを作り、また支配し、私たちに命を与えてくださっておられる全能の主が共におられることを感謝いたします。そしてまた、イエス・キリストは私たちの罪と過ち、失敗、すべてをあの十字架の上で許してくださいました。どうかこの許しと、また神様の大いなる愛をいただいて、私たちが裁き合うのではなくて、互いに愛し合い、また欠けているところを補い、そしてまた神からそれぞれの人に賞賛が与えられる、そのことを信じて、また私たちは共に喜ぶものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。